かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
先週宇宙戦艦ヤマトその1をお送りしまして、
そうです、
来週もヤマトで盛り上がっちゃいましょうという話をしたんですよ。そう
そう。でね、メッセージもたくさん頂戴したんですよ。
ドドーンと頂戴しているんです
が、ヤマト好きなんだな。
ただね、私ちょこちょこっと話をしました。
はい、
いや実はあの東京に行ってお台場でガンダム見るんですよ、うん、その報告も次週しますからねっていう話をしましたら
ね、
ずり乗っちゃって、
あら
もうじゃあ今週はもう全部お台場報告にしちゃおうじゃないのということになりました。
いや、やっぱりねラジオ機の皆さん、ヤマトも大事ですけれども、
うん、
ガンダムね、もう生で見ちゃったらそれ語らないわけにはいかないでしょう。これがまた
ということで、今週は急遽予定を変更いたしまして、
はい、
ヤマトからですね緊急報告、見たぞお台場ガンダム、ガンダム30周年プロジェクトと題して報告させていただきます。
やりました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
さて村山さん、
いいな、
ガンダムができて30周年なんですよね。
30歳。
ということで今年はですね、東京中心にさまざまなガンダムに関するイベントが行われています。それがまあ機動戦士ガンダム30周年プロジェクトと言われるものなんですよね。
なるほど。
全体コンセプトが Always Beginning、 いつだって始まりだ。
は
ー。リアル G、 フィール G、 ソウル G、 この3つの G の切り口で様々なプロジェクトが実施されております。
なんだかこう耳で聞いてるとおじいさんのパラダイスみたいな感じがしてきます、ね、
リアルなじいさん、感じるじいさん、魂のじいさん。
通じるものがあります、ええ、
で実はですね、私が東京に行きましたのが8月23日の日曜日、朝一長崎で東京に行ったのでございますよ。でなぜ23日日曜日に行かなければならなかったかというと、
はい、
ガンダムビッグエクスポというのが、はい、その前の金曜日から3日間行われて、この23日が最終日だったんですよね。これがいわゆるフィール G、感じるじいさん、
感じるじいさん、
ガンダムの世界観を体感できるという、まあ、エクスポ万博みたいなものが、東京ビッグサイトというところで行われていて、これを見るためにはやはりもう日曜日に何としても東京に行かなければならないと。
あ、ということはお台場ガンダムだけじゃなくて、はい、ガンダムエキスポと美味しいとこ2つ、
はい、
あら、
あわよくば見ちゃおうということで行ったわけです。でリアル G というのが先から話が出ているお台場ガンダム、リアルなガンダム設定で18メートルあるわけですけど ね、
この
1分の1立像が7月の上旬からお台場の潮風公園というところに立っておりまして、これはもう随分話題になりましたんでね、はい、
なりました。
ご覧になった方も長崎で多くいらっしゃると思います。でちなみに最後のソウル G というのはですね、10月に実施される音楽祭なんだそうです。
へ、
これはまあ後で行われるイベントということで、最初のこのリアル G とフィール G を私は体験しようということ。
いいな。
で今回の目的はですね、大きく分けて3つ私考えて東京に行きました、
うん、3つもあったんだ。
1つ目、まずはお台場の18メートルリアルガンダムを体感すること。
お
これ大事ね。
大事ですよ。
写真も撮らんばいかんね。
撮らんば。
そして2番目、ガンダムエクスポで発売される限定ガンプラを購入すること。
これはね、林アナウンサーもうね、出かける前から村山なんかお土産は買ってきてやっけんね、どれがよか、どのプラモデルがよかとかいう、そういう話で盛り上がりましたね私たち。
これネット上ホームページでどういうのを売るからというのはもうカタログみたいに載ってたわけですよ。だからこれとこれを買おうともう意気込んでいったわけですね、
はい、
そして3つ目の目的が、内容がですね、事前に公表されていないこのガンダムビッグエクスポのファイナルステージ。
はあ、
で誰がゲストでどういう内容かっていうのはね、ほうほう、事前に明らかにされてなかったんですよ。でせっかく日曜日行くので、うんうんうん、このファイナルステージは見損ねるわけにはいかんだろうと。
ファイナルはミランバね。
ミランバね。
わざわざ長崎から行ったとやけんがね。
そうよ。で、お台場まで行くとやけんね。
もうミランバ隊。
この3つが主な目的でした。はい、ね、で、順番を考えたんですよ、はあ。お台場に行くにしてもね、ビッグサイトに行くにしてもね。うん、まあ、東京の土地勘がない方はお分かりないかもしれませんが、ゆりかもめというのがお台場走ってましてね、
うん、
お台場というのがフジテレビの近くにあるわけです
よ、ね、そうです。
でビッグサイトというのはですね、そこから、まあ、ゆりかもめで5分から10分くらいかな、歩くとちょっとしんどいんで、やっぱりゆりかもめに乗らんばいかんと。
乗らんばいかん。
だからそのビッグサイトから行くのか、つまりエクスポから攻めるのか、お台場から攻めるのか。
ああ、それ考えどころですね。
考えどころ。で、私はまずお台場に行ってですね、立像を堪能し、写真も撮り、
うん、
その後ビッグサイトに移動して、エクスポの販売ブース行きますね。限定のガンダムを購入して、そこでうまくいけば、村山さん、あわよくばこの番組のリスナーの皆さんへのプレゼントを買おうと。
お
ー、そして有料ゾーンに移り、
うん、
様々なファーストの設定画とかガンプラの歴史コーナーなどがあるという、そのね、うん、有料ゾーンを見ようと。
はあ、これはもう事前シミュレーションバッチリですね。
バッチリです。計画立ててます、そして締めは夕方4時半から5時のそのファイナルステージ、
お
ー、これで締めようじゃないかということで新橋駅に降り立ったわけですね。
新橋に、
新橋からゆりかもめは出るわけですよ、はい、
うん、
ね、新橋からゆりかもめ乗ります。ちょっとモノレールみたいなね雰囲気のあの列車なんですけれどもね、
なんかあの運転手さんが乗ってないんでしょ。
乗ってない、自動操縦で動く。
どうやってこれ自動で、
自動でも時代は進んどうよ。
そうかね、東京は
ね。でもお客さんが日曜日だからびっしり。
はあ、
若い方が多かったですね。
若いってどれぐらい？
20代ぐらいの方が多かったですね。
あら、そうですか。
はい、でその方々がですね、まあ、うん、フジテレビと言いますとね、なんとか合衆国というイベントも行われてましてね、
あ、
そちらのお客さんなのかガンダムなのか、まあ、分かりませんが、とにかく、まあ、若い20代を中心とした方々がたくさん乗ってらっしゃって、
うん、
この方々はね、いちいちね騒ぐわけです。
え、
はっ、あれじゃない、あれじゃない、
あ、ひょっとして、はいはいはい、
はいはい、
ゆりかもめの中から
そう
遠くのガンダムがだんだん近づいて見えてるってこと。
そうなのよ、
はあ、
それがねほとんどデマ。
え、
まだ見えてないのに、もう白いものがねちょっと見えるたびにみんな、うん、あ、あれじゃない、あれじゃないって騒ぐもんだから、車内のおのぼりさんはみんなもうそっちの方集中。
はあ、
窓見て、ああ、違ったね、ああ違ったね、もうお台場着く前からもうガンダムに対する期待感盛り上がりっぱなしですよ。
すごいんですね、ガンダムってやっぱね。
すごかったね。で8月いっぱいまでしか展示されないということが分かってましたので、
そうそう、
やはりもう23日というと、うんうん、追い込みで非常にお客さんが多かった。
へえ。
でいざ、
はい、
お台場に着きました。
着きました。
オリンバイカン、
オリンバイカン、
お台場の駅、
駅
人だらけ。
あら、
そして長崎では考えられないんですけど、
え、
駅の入場規制というのが行われてるんですよ。
あら、
人が多すぎて、
うん、
でここでですよ、
うん、
お台場で私降りたとしますね、
はあ、
そうすると降りた後一旦ホームを出て、うん、ガンダムを見る、
うん、
そうすると入場規制が行われているので、
うん、
ゆりかもめに再び乗れない。
あら、
そうするとビッグエクスポを前売り券まで買ってるのに行けないじゃないです か。
あ、
だからこれは降りるとお台場を先に見ちゃうとまずいと思って、
うん、
そのままゆりかもめに乗ってビッグエクスポに、エクスポをまず攻めようと。
はあ、予定変更。
予定変更。
ほう。
まずビッグエクスポに行って、その後、まず限定ガンプラをゲットしようと。
なるほど。
そういう風に計画を変更して、そのままゆりかもめに乗って、うん、
はい、
さあ、ビッグサイトへ移動したんですが、そこで待っていたのは何だったのか。
何ですか？
この曲の後。合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
降り立ったのは東京国際展示場の前にありますゆりかもめの駅なのであります、
はあ、
フィール G、 G さんを感じようと、うん、ガンダムビッグエクスポの入り口に私は立ったわけです。
あ、林田ガンダムエキスポに立つ。
まさにその通り、
ええ、
東京ビッグサイト行ったことあります？
行ったことないんですけど、ビッグサイトって名乗るぐらいだからでっかいんでしょうね。
もうね、 超巨大、広い、本当に広くて、国際展示場前っていう駅ですよ。はあ、前っていう駅なんですよ。
はあ、
電車降りて、このガンプラ買うための無料ゾーンに行くまでに、冗談でなくね、15分ぐらいは歩くんですよ。
はあ、
ここめちゃめちゃ広くてですね、総展示面積が8万平米あるんですって。東京ドームのあそこの芝生っていうか、うん、まあ、あの広さの2倍ぐらいあるそういう展示場なのよ。
ということは長崎市油木のアリーナカブトガニよりかなり広いですね。
いやもう比べ物になりません全然違いますはあ、こんなに歩くのかっていうぐらい歩いてようやくその限定グッズコーナーに着いたんですよ。
お、
見本が飾ってありました。
かっこいい
HG のね、うん、144分の1の RX78-2 ガンダムフルカラーメッキバージョン、
やっほー、
シャア専用ザク2エクストラフィニッシュバージョン、こういったものがダダーンと目に飛び込んでくる。
欲しいな。
その横にね、
うん、
全て完売しましたって書いてあるおい、お台場降りずによ、うん、これを買うために私はゆりかもめに再び乗り、
うん、
で行って15分歩いたにもかかわらず、うん、見えたのは完売しましたの文字だらけよ。
は
あ、ありとあらゆるものが完売してるわけですよ。
いや、あの限定販売品もね、いろんな種類があったかと思いますけれども、はい、どれもこれもなかったってこと。
どれもこれもありませんでした。
はあ、
で悲しい気持ちで、これはもう有料ゾーンでね楽しむしかないやと思ったら、うんうんうん、もう人だらけですよ。
はあ、
で中には手提げバッグ下げたねお兄さんがいてね、
は
あ、まあ、大人の皆さんですよ、うん、我々と同じぐらいの年代の方が、
うん、3、40代の
2人で話しているわけですよ、うん、やっぱりあれですよね、3日間通った甲斐がありましたよねやっぱりね、まずはね全体のイメージをつかんだ後で個別にじっくり見るのがやっぱり楽しみですよねみたいなことを話してらっしゃるわけですよ。
はあ、
彼らはつまりですね3日間通い詰め、
金土日と、
はい、で様々なブログを見ますと、早朝のゆりかもめに乗ってですね、始発に乗って、で限定ガンプラとかをゲットしてらっしゃるみたいなんですよ。
林田さん何時に着いたの？
私は朝一長崎発東京ですからもう午後の遅い時間帯です。しかも最終日でしょ。
あ
るわけないんですよ、考えてみたら。
そうか、
いや驚きました。ただまあ完売していたということもありまして、うん、その後バンダイの特別サイトの方で予約販売というのが行われておりまして、はい、こちらの方は見事予約することができました。11月に手に入るという、
また気の遠い話ですね。
段取りになっておりますですよ。さあ、そしていよいよ有料ゾーンへね、移動しましてガンダムのビッグエクスポを堪能することになるわけですが、その前に一曲挟みましょうか。戸田恵子さんのきらめきのララ。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ガンダム生誕30周年を記念して開催されました、ガンダム史上最大級の大博覧会、ガンダムビッグエクスポ。
お、
村山様、
はい、
こちらがそのパンフレットでございます。
おお、
でっかいでしょ、ま、B4 サイズ、
分厚い。で、
表紙は
ガンダムがですね、ええ、両手を、前に、あ、子供、赤ちゃんを両手に抱きかかえるような形になってますね、ガンダムが。
お書きになったのは、安彦義和さんでございますよ。
お
ー。ねえ。
すごいな、この
パンフレット。感激、分厚いんです。2500円もしちゃうんですけどね、このパンフレット。ようやく手に入ったのは、このパンフレットぐらいですよ。
あ、そう。
で、まあ、お台場のそういった、等身大ガンダムの取り組みですとか、
本当だ、
ガンダムの歴史などを振り返ることができるパンフレットになっているのでございます。
で、ガンダムの歴史が、いろんなガンダムが載ってますね。
そうなのよ。で、今度、ユニコーンが作られるでしょ。そのお知らせも含めてですね、ビッグエクスポには展示してありましたね。で、面白いなと思ったのは、ジオラマをいろいろと展示してましてね、10分の1サイズの立像とかですね、ホワイトベースが10分の1であったの、びっくりしたね。あ、
すごいな。
もうそこからね、まさに飛び立とうとしているガンダムの姿がありましたり、グリーンランドで以前私見たことがあるんですが、オデッサの戦いをモチーフにしたそういった死闘もジオラマで再現などされておりました。で、一番はこれすごいなと思ったのは、
何何、安
彦義和さんがガンダムシリーズが始まる前に作った設定画のね、オリジナルがね展示しちゃったのよ。
あら、
安彦さんとかの手書きの、本当にまだ若い頃の30年以上前の
へえ。
あれはね本当に感動いたしましたですね。
ロマンアルバムとかにちらっと載ってたやつ。
そうそうそうそう。それの本物が
すごいすごい、
あるというですね。そして、30周年を記念して制作された富野由悠さんの30周年記念ショートフィルム、これ4分間でしたけれども、うん、オール CG のリングオブガンダムなどの上映がありまして、これも30分ぐらい並んで4分間の映像を見るために並びましたけどね。
どうでした？
ね、まあね、私はね、あんまりほらオール CG というものが少し苦手な人間なので、
オールレーズンはどうですか？
オールレーズン。お菓子がありますオールレーズンとオール CG 全然違う、は
い、違いますけどオール CG 苦手ですからね。
そうですね。で、まあ、はい、そんなこんなで、先ほどご紹介しましたファイナルステージ、いよいよ夕方の4時半から始まるわけですよ。
お
シークレットですからね。
シークレットよ。
もうどんなスペシャルゲストが登場するのかと、期待に胸踊らせて待ってたわけですよ。
ほうほう。
ちなみに座ってみるゾーンは会場と同時に整理券が実は配布されておりまして、これもとっくにとっくに配布終了。
とっくにね、
ですから我々は立ち見ゾーンで始まる30分以上前から、まあ、並んで立ち見ゾーンで待ってるわけです。で4時半になりました、
はい、
オープニングムービーがガーン流れます。
ガーンと
うわーっていう声とともにビッグサイズですから、ドーンと期待感が高まる。
お
もうファイナルステージですからね、そうすると古谷徹さん現れるかもしれない、
お
池田秀一さん現れるかもしれない、
お
そうした中で出てきたのが、
うん、
2人の若いお姉ちゃんの司会者2人。
誰誰
名前も知らん人、
名前知らない人たちが来た。はい、そんで
それたちが言いました、高らかに。
なんて言ったの？
それでは31人の子供たちの登場です。
え、どういうこと？
なんかね、次今30年でしょ、
はい、
次の31年目以降のスタートを祝うということで31人の子供たちが登場しましてね、
はあ、
その子供たちがお台場のガンダム見て感じた感想文の朗読とかね飛べガンダムの歌とかをね歌うんですよ。未来に向けてという名のもとに。
は
あ、まあ富野さんはお出になりました総監督の、
は
あ、だけどまあ基本子供たちの感想文の朗読を聞かせられ歌声を聞かせられという、そういう感じの
そんだけ
ファイナルステージでございました。
あら、まあ、いやでもその子たちとご家族の皆さんにとってはとてもいい思い出になったでしょうね。
そうだよね。もうシャアならばこう言うと思います、私もよくよく運のない男だな。
はあ、いやいや林田さん、
はい、
もう素晴らしい瞬間に立ち会えてよかったじゃないですか。
ということで重い足を引きずりましてねビッグサイトを後にしてお台場へ向かったわけです。当然巨大イベントが終わったということで、またもゆりかもめの中はですね大混雑、入場規制中。これでもうお台場まで行けなかったら僕は本当にもう行った甲斐がありません。
本当よね。
その時にですね携帯電話が鳴りました。
え、
別行動していた妻と娘からです。
お
その時に今お台場に
ちょっと待って。
なんで、ね、
妻と娘も東京に行ってた
のね。あ、行ってたの。一応家族で行ってたの。
で、別行動してたのね。
そうそう、ビッグエクスポはさすがにもうお父さんだけ見て、ということで。お台場は一応、私たちも見とこうかね。
そ
う
です
か。
はい、そして、で、何に携帯が鳴って
今お台場にいるんだけれども、ガンダム見た。
あら。
で、限定プラモコーナーで今買えそうなんだけど、どうする？よろしくお願いしますということで、とりあえず限定プラモだけはゲットすることができる中で、ようやくお台場に私も行くことができたということなんですね。
限定プラモもなんか何種類かありましたけど、どれだったの？
はい、そうした中でお台場着きました。娘が渡してくれた限定プラモがこちらでございます、村山さん。
おー、やったー。
どうですか、このパッケージ。
素晴らしい、これはね、
ええ、
あの、お台場でしか売っていないと言われる144分の1スケールのガンダムですよ。
はい、ええ、
で、あの、なぜお台場にしか売ってないかというと、
はい、
この青い、
うん、
この台座がついてる。そして144分の1スケールのアムロ、うわ、ちっちゃい、1センチぐらいしかない。
そうなのよ、
これがついてる、ね、おお、よかったですね。
そう、もう嬉しくて嬉しくて、
おあ、パッケージもこれね、お台場ガンダムをモチーフにしてる、
うん、
ねえ、ねえ、すごい
すごいでしょ。だからようやくそこに行って、プラモ限定のものは買うことができたということなんですよ、ね。よかったですね。もう本当にこれを見て私喜んでいて、娘は父さんは人間よりモビルスーツの方が大切なんですかと、娘はきっと思ったんじゃないかと思うんですけどね。
まあ思ってるでしょうね。
はい、 で実際に見たですねそのお台場のガンダムなんですけれども、まあ、全高が18メートルありまして、うん、鉄骨と FRP でできてるんですよね、うん、重さ知らなかったんだけど36トンもあるんですって。
重いね、
うん、だからやっぱり想像以上に巨大でした。ただ、うん、一方で僕が思ったのがですね、うん、その時泊まったのがですね東京、うん、実は東京のミッドタウンというところに泊まったんですよ、うん、で今東京で一番高い建物がそこには建っておりまして、うん、そこに行きますと、うん、お台場が見えるの。その向こう側は羽田空港が見えるんですよ。で飛行機がじゃんじゃん飛び立つ手前で、うん、ガンダムのお台場立ってる姿が見えるんですけど、
はい、
もう豆粒みたい。
は
だ18メートルって確かに近くで見たら大きいんだけれど、うんうん、街都会というサイズで見た時には、まあ、実にちっちゃいなと思ったんですね。
なるほどね、まあ、考えてみたらサンシャイン60だって200メーターぐらいの高さがあるわけですよ ね、
うん、で無砕級の戦艦を調べたんですけど、うん、それがだいたい230メートルの設定なんですよ。でその東京ミッドタウンの建物がだいたい230メートルぐらいですか、だいたいそれぐらいの高さの戦艦をガンダム1機で倒した、18メートルのあの豆粒みたいなのが倒したと考えるとさすがアムロニュータイプ。
は
あれを日韓沈めたでしょ、うん、確かガンダムだけでね、うんうん、わすごい戦闘能力だなと私はまざまざと思ったわけでございます。
そういうところに感動したわけね。なるほど、う
ん、だけど相対的な大きさっていろいろわからんねと思いましたよ。
本当ね、
ゴジラがだいたい50メートルの設定なんですよね、
まあ、昔のゴジラはね、
昔のゴジラ議事堂とだいたい同じということですからね、うんうんうん、だからガンダム18メートルというのを大きいと思うのか小さいと思うのか、まあいろいろねスケールによっては変わってくるんだなと思いました。
比較の問題ですね。
うん、だけどよう作ったと思うよ、
うん、やっぱかっこよかったし、やっぱ
かっこよかった、うん、写真みんなバシャバシャ撮ってましたね。また下くぐれるんだけどここもまた行列なのよ。もうだから諦めました、また下はさすがにね。でまた下であの写真を撮るとまた行列が減らないもんだから写真禁止になってましたよ。
へ
え、
すごいですね。上野動物園のパンダ以来でしょうね、そんなのって ね、
ぜひ長崎にこのガンダム持ってきてほしいななどと感じたりなんかもしたんですが、ということで長くなりましたがお台場ガンダム報告でございました。
だいぶやっと気持ちが落ち着いてきたみたいな。
はい、もうね本当につくづく運のない男です私は。
いやいや、よかったじゃないですかこのプラモデルもね、うん、お嬢さんたちのおかげでゲットできてね、
ありがとう、うん、曲を聴きましょう。戸田恵子さんのセリフが入っています。マチルダさんの語りも入っている今はお休み。
いや今日は熱く語りましたね林田さん。
ちょっと興奮しすぎたかね。
いや今の戸田恵子さんのセリフ入りの今はお休みでだいぶ心も落ち着いたんじゃないですか。
本当ですよ。
というわけで興奮も冷めたり冷めやまなかったりする中、今回のプレゼントはですね、
何ですか、
ワイワイ貿易さんから、
うん、
見たぞお台場ガンダム企画にタイアップして、
お
機動戦士ガンダムヘッド型スピーカークリアバージョン1名様にプレゼント。
素晴らしい。
はい、これもプライズのクレーンゲームの UFO キャッチャーの商品なので、
うん、
一般にはなかなか手に入らないものですね。
あ
のガンダムの耳に当たるところがカパッと開いてスピーカーになっているという、なかなかかっこいいですね、はい、MP3 プレイヤーとかにつないでくださいよ。
さらにワイワイ貿易では35万円のガンダム模型、はい、こちらの方もあるという、在庫があるということですね。
これあの12分の1スケールで等身大ガンダムと言われるものですね。まあ、林田さんは買った方がいいでしょうね。
村山さんも全額給料はたいて買うてみたらどうですか。35万円、
これもうね今なかなか手に入らない貴重な品ですからね、
はい、
興味のある方はワイワイ貿易までどうぞ。
さあプレゼントが欲しいという方はどうすればいいんでしょう。
はい、番組のホームページにアクセスしていただいて専用応募フォームからお申し込みください。ポッドキャストで聞いている皆さんも申し込んでいいですよ。
はい、
秋田からの応募なんかもあったりしてます。ありがとうございます。
今週のキーワードは
ガンダム。
ガンダムとお書きになってください。佐世保四花町アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
というわけで来週以降のテーマなんですが、
はい、
今回はそもそも宇宙戦艦ヤマトをやるはずだったんで、
うん、来週は宇宙戦艦ヤマトその2として、たくさんのメッセージも合わせてご紹介してまいります。
はい、そしてその次は
20世紀少年を語っちゃいましょう。
はい、ということで皆様のメッセージはファックスはがきで随時受け付けてます。ぜひお寄せください。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また来週。